広報伊万里第769号2018年3月号です。長く厳しい寒さがやっと遠のき、頬を撫でる風も随分和らいでまいりました。弥生三月、お雛様の出番です。桃の花もちらほらほころび始めています。皆様おかわりございませんか。今月の表紙、1月28日東西松浦駅伝大会が催され、両手を高く掲げ歓喜の笑顔でゴールテープを切っているサムコの選手の写真です。沿道では大勢の人が声援を送っています。
主な内容、トピックス、特集いざ聖地甲子園へ、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里の節分、人の動きとなっています。トピックス、園児が毎月100キロの味噌を作り、玄米、味噌汁を中心とした和食給食など、福岡市にある高取保育園での日常を描いた映画いただきますの上映会がありました。1月21日キス町のゲストハウスで親子10組28人が、高取保育園児だった安竹花ちゃんと家族が食を大切に暮らした物語を鑑賞。このあと味噌玉作りに挑戦。講師は大規模な農業経営や農産物加工品の製造販売などを展開するフェルマキスのキス純子さんと前菜陽子さん。最後に手作りのもち麦入りおにぎりや豚汁などの昼食をとりながら映画いただきますを鑑賞し、子どもの頃から本物の食材に楽しむことの大切さを実感しました。
特集いざ聖地甲子園へ、1月26日午後3時過ぎ、校長室に鳴り響く着信音。それは待ちに待った朗報を告げる電話でした。伊万里高等学校が第90回記念選抜高等学校野球大会に出場します。伊勢地区からの甲子園出場は平成18年春の伊万里商業、21年夏の伊万里農林、そして25年夏の有田工業に続いて4校目です。今回の伊万里高校の甲子園出場で注目されるのは、県内で初めて21世紀枠に選出されたということ。21世紀枠とは、各地区で行われる秋季大会の成績のみではなく、練習環境など困難な状況の克服や文武両道で他校の模範となるなどの実績を評価し、甲子園出場の機会を与える特別枠で、全国から3校が選出されます。伊万里高校は県内有数の進学校でありながら、短い時間で効率的な練習を行い、高いレベルで文武両道を実現していることや、少年野球大会の審判をボランティアで行うなどの地域貢献が評価されて、3校の一つに選ばれました。伊万里市の甲子園プロジェクトによる支援も選出の一助となりました。これが以降の練習だ。考えて動け、考えて。吉原監督の厳しい指示が飛ぶ中、必死でボールに食らいつく部員たち。甲子園出場が決まってから3週間近くが経った2月14日、伊甲野球部の練習グラウンドを訪れました。選抜大会の選考において評価された限られた時間内での集中的、効率的な練習とは、7時間授業の上に試験前とあって、いつもよりさらに短い練習時間でした。グラウンドに入って下校までぴったり90分、正味の練習時間は50分程度です。動きが遅かったり つまらないミスをしたりしようものならその場で監督から厳しく指摘されます。しかしミスをしたからといってもう一度はありません。少ない時間だからこそ一球一球に集中する、まさに1分1秒も無駄にしない練習です。逆に言えば甲子園出場を控えていても学業をおろそかにしない高校野球本来の姿を目にした気がします。吉原監督に聞きました。21世紀枠での出場について、さまざまな取り組みに対しての評価だと思っています。市の甲子園プロジェクトとのつながりについても大変感謝しています。限られた条件の中で最大限の努力をするというのが高校生のあるべき姿、それは今後も変えずにやっていきたいと思います。公立の進学校でもここまで戦えるというところを見せたいです。厳しい指導については精神的にも体力的にも技術的にも本当はもっと時間をかけて指導をしたいのですが、練習時間が短いのでそれはできません。ワンプレーに対して常にマックスの状態で臨む練習をしないと、とても甲子園で他のチームと太刀打ちできない、そういう意識を持ってもらうためあえて厳しい言葉で指導しています。部員には諦めずに努力し言い訳をしない人になってほしいです。今回の出場は市民の皆さんの応援があって勝ち取ることができたものです。今の名を背負って戦うわけですから、市民の皆さんに甲子園でのはつらつとした姿を見せたいと思います。野球部マネージャーの柳本さんと西牟田さんは、移行野球部には2年生2人、1年生3人、計5人のマネージャーがいます。練習の補助やスコア付けなどいろんな仕事がありますが、体調が悪そうな部員がいないかどうかは特に気を配っています。甲子園では楽しくプレーするみんなの笑顔が見たいです。主将から一言、犬塚主将は甲子園での試合がどんどん近づいていて練習にも一段と気合が入ります。これからも切磋琢磨し一回り成長して甲子園に臨みたいです。まずは1回戦突破を目標に頑張ります。応援よろしくお願いします。なお組み合わせ抽選会は3月16日に行われます。開会は23日です。伊万里高校野球部の甲子園での健闘を祈ります。
みんなの広場です。1月18日子どもたちに夢を実現するイメージを強く持ってもらおうと、一般社団法人日本ドリームボード財団が実施するドリームボード授業が牧島小学校でありました。自分の将来像を表す画像などを雑誌などから切り抜いて大きな台紙に貼り付けた5年生と6年生の児童、翌日のプレゼンテーションではボードの上でたくさんの夢が実現していました。1月20日市民センターで伊万里ロータリークラブ主催の伊万里観光いろはかるた市内小学校交流大会があり、7校13チームが参加しました。1月21日市民センターで市防災講演会がありました。熊本市中央区の自治会自主防災クラブ会長の片野富清さんが熊本地震での避難所設営の状況などを交えながら自主防災組織の重要性について講演しました。2月4日地域に求められる学びをつくる公民館活動をテーマに市社会教育研究大会が立花公民館であり、人づくりの輪の大切さについての講演などがありました。2月9日大坪小学校の6年生が総合学習でマーエンザ作りに挑戦。マーエンザは納豆やヨーグルトなどを原料に作る環境に優しい微生物活性酵素、環境浄化や日常生活の掃除など幅広い用途に利用できます。この日作ったマーエンザを使い 6年間使った学び屋に感謝を込めて卒業する前に窓やトイレなどを掃除する予定です。同じく2月9日就職を希望する高校生や大学生などに地元での就職への理解を深めてもらうための説明会が伊万里迎賓館であり、優秀な地元の人材を求める市内22企業のブースに約90人の参加者が数人ずつのグループに分かれ、ブースを回りながら1回7分間の説明を興味深そうに聞いていました。2月18日市国際交流協会が毎年開催している国際交流広場が障害学習センターであり、市内の小学校9校から40人が参加しました。ほがらかページです。2月2日市民センターで伊万里農林高校課題研究並びに就業体験発表会がありました。3年生の6グループが課題研究の成果を、2年生の3人が就業体験で学んだことをそれぞれ発表。伊万里農林高校は昨年6月に開催された佐賀県学校農業クラブ連盟大会に出場し、炎踊りプロジェクトなど3つの発表が最優秀賞を受賞しています。市長がお二人の方に百寿メダルを贈呈。黒川町牟田の小島美佐夫さんは1月30日に訪問。若い頃から農業に精を出し、80歳くらいまで働いていたそうで、今でも歩行器を使ってしっかり歩けるほど元気。三味線や大正琴、ハーモニカなどが得意。そんな美佐夫さんの長生きの秘訣は、体を動かすことと何でも食べることです。大川町辰川の永瀬静子さんを2月9日に訪問。北海道富良野市の出身。夫の転勤で大川町へ。富良野では小学校の先生をしていました。音楽が大好きで、キーボードを弾いて皆さんと一緒に歌ったりもするそうです。規則正しい生活が長生きの秘訣だとか。広げようワークライフバランス。伊万里市は事業所や市民の皆さんと共同で仕事と子育て、介護や地域活動などの生活を両立させるワークライフバランスを推進しています。このコーナーでは市内の事業所が取り組んでいる働きやすい職場づくりを紹介します。釣り具の小売り卸し製造、二里町の株式会社マルキン、従業員76名、男性53名、女性23名。社員がやりがいを持って楽しみながら働ける職場づくり。会社の取り組み。毎月店長がスタッフと面談し、一人一人に合った働き方ができるよう話し合う。毎日の朝礼と日報で各職場の状況を確認し、情報を共有。社員が釣り人と協力して定期的に釣り場の美化活動やマナーの啓発などを行っています。草野武史社長から一言。社員全員が健康で希望を持って働き続けられるよう職場環境の向上に努めています。若い人に地元で働くことの楽しさや働きがいを感じてほしいと思っています。社員の声。職場で定期的に研修会や視察があるのでスキルアップできます。また休日は社員同士で釣りに行き、コミュニケーションを深めながら情報収集や技術の向上に取り組んでいます。30代男性。夫婦共働きで子育てと仕事の両立は大変です。でも職場の人たちは理解があるので安心して働くことができます。20代女性。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム。黒川町名村団地のより重弘さん、純子さんの次女、アスカちゃん6歳。 私はよく縄跳び遊びをして遊んでいるよ。ちょっぴりシャイだけど、みんなのお世話をして喜んでもらえるのが嬉しいんだ。好きな食べ物は桃とドーナツ。最近はリカちゃん人形で遊ぶことに夢中だよ。パパから一言。これからも好きなことをして、たくさんのお友達に囲まれながら楽しい思い出をたくさん作ってね。いつも家族みんなで応援しているよ。伊万里のヤングウォーカー、山城町久原2区の里本ゆりかさん、20歳。仕事はドコモショップ伊万里店で携帯電話の販売です。大変なことは新しい機種や料金プランが出た時に覚えること。仕事で心がけていることは、いつも笑顔で明るく元気にすることです。目標は一人でも多くの人にありがとうと言ってもらえるような接客をすること。自己 PR、 人一倍元気でよくしゃべります。市民へ一言、現在スタッフ募集中です。私たちと一緒に働きませんか。スポーツです。1月28日冬の松浦寺を舞台に、健脚を競う第71回東西松浦駅伝大会が8区間 59.8 キロで開催され、サムコ伊万里が2年ぶり12回目の優勝を飾りました。3月の市民スポーツ、10日土曜伊勢地区中学生春季学年別ソフトテニス大会が8時45分から国見台定休場で、11日日曜市長旗争奪各町対抗卓球大会とラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で、17日土曜国見台陸上競技記録会が9時半から国見台、18日日曜市長旗争奪グラウンドゴルフ大会団体戦が8時半から国見台陸上競技場ほかで、21日祝日伊万里スプリングスポーツデー、伊万里爽やかスポーツレクレーション祭は8時半から国見台体育館ほかで、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは9時から国見台陸上競技場で、25日日曜伊万里チャレンジカップテニス大会9時から国見台定休場で、25日日曜から市長旗争奪春季ソフトボール大会は8時半から伊万里湾大橋球技場で、それぞれ予定されています。変わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。近年ヘイトスピーチが深刻な社会問題になっています。ヘイトスピーチは人種や出身国など自分では変えることのできない事柄について不当に差別的な言動をするものであり、絶対に許されない人権侵害行為です。平成28年には特定の人種や民族などへの憎悪を煽るヘイトスピーチについて解消に向けた取り組みを推進する法律が施行されました。肌の色や言葉、国籍が違っても、私たちは皆同じ血が流れた人間です。国を越えてお互いの違いを認め合い、相手に寄り添うこと、そして自分の命、相手の命を同じように大事にすることが偏見や差別の解消につながります。郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその8、明治時代の伊万里湾、軍港誘致運動。明治時代、富国強兵策を推し進めていた政府は、九州の守りを強化するために海軍の司令部鎮西鎮守府を設置し、軍港を開くことにしました。調査の結果、長崎県の大村湾や佐世保湾に並び、伊万里湾も候補地の一つに挙げられました。軍港が開かれると周辺に軍関連の施設も建設されることになり、人口の増加や経済や文化が著しく発展していくことにつながるため、 熱心に誘致運動が行われました。しかしイマリワンは軍艦が港に出入りするための水路や港湾などの自然条件が良くないという理由で佐世保に軍港を設置することが決定し、残念ながらこの誘致運動が実を結ぶことはありませんでした。松島町にある城山公園の一角にこの誘致運動に尽力した人々の名を刻んだ碑文塔が建っています。またその隣には海軍の測量調査の際に山城町小島沖に停泊していた軍艦比叡の艦内で危篤になり亡くなった笠間博立大佐の昇魂碑も建っています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、移動の手続きなどは早めにお願いします。3月末、4月初めの土曜日曜と火曜日は市民課税務課窓口を特別開帳します。土曜日曜は3月24日土曜、25日日曜、31日土曜、4月1日日曜、いずれも午前8時30分から正午まで。取扱業務、市民課、転入転出などの住所変更の手続き、住民票など証明書の発行、パスポートの交付、マイナンバーカードの交付は電話での事前予約が必要です。税務課、税務諸証明の交付、平日延長、3月27日火曜、4月3日火曜、いずれも午後7時まで。取扱業務は同じです。引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。朝早い時間帯、午前8時半から10時までは比較的混雑しないので利用をお勧めします。住所変更の手続きに必要なものや平日延長、休日窓口では取り扱いできない業務については市民課窓口係、電話 23-2143 にお問い合わせください。狂犬病の予防注射を4月上旬から5月まで実施します。飼い主は都合が良い日に必ず飼い犬、室内犬を含むに注射を受けさせてください。料金は新規登録プラス予防注射で6150円、予防注射のみは3150円です。詳しいことは環境課生活環境係、電話 23-2144 にお問い合わせください。30年度地籍調査事業、畑栖町の小葉、筒井、田代、板木、鶴、主屋、辻の各一部を調査します。4月下旬、対象者に個人別台帳送付、5月中旬、地元説明会、6月下旬、教会確認の予定です。問い合わせ先、地籍調査課資料係、電話 23-2192。 西九州自動車道唐津伊万里道路、南畑谷口インターチェンジから伊万里東熊根木インターチェンジが3月31日土曜午後4時開通予定です。開通記念イベントを開催、ハイウェイウォーキングが3月25日日曜、開通記念スタンプラリーが3月31日から5月6日まで。協賛店舗を募集しています。参加を希望する店舗は詳しい資料を送付しますので問い合わせ先まで連絡してください。問い合わせ先、西九州自動車道教養記念事業実行委員会事務局、電話 23-2466。 県が主催する29年度佐賀農業賞を受賞した有限会社伊万里グリーンファームと中山道典さんが1月29日塚部市長に喜びの報告をしました。仁里町にあるグリーンファームはコネギを栽培する会社、県内で初めてネギ自動皮むき機を導入し 2.4 ヘクタールという大規模な栽培をしており、カットネギや乾燥ネギなどの加工品を製造販売する 6次産業化にもいち早く取り組みました。一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、消防団員用防火衣17着を整備しました。整備した防火衣は地域防災のリーダーである消防団が活動する災害現場などで役立てられます。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。甲子園。20数年前のこと、実家に帰ると今は亡き母がテレビにかじりつき、甲子園球場での高校野球を見ていました。私が子供の頃は野球のルールも知らず、興味も示さない母だったのに、その時私は甲子園での高校野球は国民的行事なのだと感じました。特に地元の高校が甲子園に出場となると大変盛り上がります。しかし当時は伊万里西松浦地区から甲子園に出場した高校は皆無でした。状況が変わったのは12年前、平成18年春の選抜大会に伊万里商業が出場し、伊勢地区から初めての甲子園切符に市民は大フィーバーとなりました。あの感激は今でも忘れられません。それから3年後の夏に伊万里農林、その4年後の夏には有田工業が出場、そして5年後の今年、伊万里高校の第90回記念選抜大会への出場が決定しました。12年間に4校出場という快挙で、私は強運なのか市長の任期ごとに甲子園出場と巡り合います。伊万里高校は進学校ゆえに限られた練習時間の中で集中的効率的に練習し、佐賀大会で準優勝して九州大会に出場、全国から3校しか選ばれない21席枠での甲子園出場は見事なものです。少年野球の審判をボランティアで行うなど、地域貢献や文武両道の高校野球本来の姿が評価されてのことです。また本市も甲子園プロジェクト係を設置し、強豪校との試合や指導者の支援など市民ぐるみで後押ししたことも一助となったと聞き、本当に嬉しく思います。いよいよ待ちに待った以降の甲子園、市民が一つになって以降球児が晴れの舞台で思う存分に活躍できるよう応援しましょう。甲子園、伊万里がゲット春切符。市長雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市は狭くて利用されていない土地を売却します。道路に面していない、または狭い土地であるため単独での利用が困難な私有地を隣接する土地の所有者へ売却します。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 エセ童話行為に注意。エセ童話行為とは、童話問題を口実に企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為を言います。これは、童話問題は怖い問題であるという誤った意識を植え付け、差別や偏見を助長するものです。高額な図書などの購入を強要されたときは、慌てず必要性を判断し、不当な要求には毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 緑の募金へのご協力ありがとうございました。募金額、家庭募金は418万8998円、職場募金434000円、その他該当募金など36422円、合計 465,420円でした。問い合わせ先、美しい緑の郷土づくり運動伊万里市推進協議会、電話 23-2591。 特別障害者手当と障害児福祉手当について、市では手当の申請を随時受け付けています。30年度の手当額、特別障害者手当、月額26,940円、障害児福祉手当14,650円。支給を受けるには一定の要件と所得制限があります。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 パブリックコメントの結果、悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準の改正案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 伊万里市第4次高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画骨子に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 石綿による疾病の保障と救済、中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿、アスベスト、暴露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金を受けることができます。問い合わせ先、佐賀労働局、電話 0952-32-7193。 出産や手術での大量出血などの際のフェブリノゲン製剤、血液凝固剤の投与により C 型肝炎ウイルスに感染した人の給付金の請求期限が延長されました。問い合わせ先、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、電話フリーダイヤルで 0120-780-400。市内でタバコを購入すると、その一部が市の収入になります。ただし健康のため吸いすぎには注意しましょう。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 子ども茶道教室お定茶会が4月5日市役所市民ロビーであります。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 JR 九州では3月17日にダイヤ改正が実施され、伊万里発午後9時59分唐津行きと唐津発午後9時48分伊万里行きがなくなります。またこの他の便の運行時刻も変更されています。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 有田窯業大学校卒業生制作展が6日から11日まで県立九州陶磁文化館で開催されます。問い合わせ先、県立有田窯業大学校、電話 42-3144。 核燃料税交付金の活用について、 玄海原子力発電所周辺の住民生活の安定などを図るため、県から近隣自治体に対して核燃料税交付金が交付されます。市ではこの交付金を29年度に実施している次の3つの事業に活用・充当します。ケーブルテレビ基盤整備支援事業、発達町内のケーブルテレビエリア網の整備、事業費2450万円、充当額2450万円。道路管理事業、市道の整備や補修などの維持管理、事業費7970万円、充当額4980万円。防災行政無線施設整備事業、防災行政無線の整備、事業費3億2415万円、充当額70万円。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は14日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。3月の広場開催について、3月中旬からポッポの空調工事に伴い日程・場所・時間などが変更になります。詳しくは子育て支援センターポッポ 23-5197 へお尋ねください。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。ニコニコ講座水彩画コース修作展を24日土曜から4月1日日曜まで市民図書館で開催します。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353。 募集です。料理教室粘土教室の受講者、受講料は無料ですが別途材料費が必要です。募集期限は27日火曜。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 市の施設の運営業務などの受託者を募集します。歴史民族資料館1人、伊万里鍋島ギャラリー1人。募集期限13日火曜正午まで。詳しいことは歴史民族資料館、電話 22-7107 へお尋ねください。浄水場、ポンプ場などの点検・清掃を1人。募集期限15日木曜。詳しいことは水道部管理係、電話 23-5490 へお尋ねください。リンパ浮腫を学ぶ会の参加者を募集します。日時は21日祝日、場所は佐賀市の S プラッツで。詳しいことは NPO 法人リンパ浮腫を学ぶ会、電話 050-3761-8201 へお尋ねください。子宮頸がん無料検診の受診者を募集します。募集期限は23日金曜。詳しいことは公益財団法人佐賀県健康づくり財団、電話 0952-37-3303 へお尋ねください。ふれあい脇野に来てみらん会が25日日曜、脇野公民館を集合場所に行われます。参加料は2000円。 募集期限は15日木曜。問い合わせ先、脇野横隊山口さん。電話090-4774-4558。婚活イベント20代30代限定イタリアンでランチ会が4月22日行われます。参加料は2000円。募集期限は4月12日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会。電話 23-2950。 カウンセリング公開講座の受講生を募集します。場所は佐賀市のアバンセ、同じく佐賀市のメイトプラザ佐賀で、受講料は15,000円。募集期限は4月27日。問い合わせ先、社会福祉法人佐賀いのちの電話。電話 09-5234-4186。 夢佐賀大学平成30年度の学生を募集します。対象はおおむね60歳以上の人。講義会場は佐賀校、唐津校、鹿島校があります。募集期限は30日金曜。受講料は年額36,000円、入学金12,850円、その他一部の教材費など。問い合わせ先、夢佐賀大学事務局。電話 09-5231-4165。 日中友好日帰りバスツアーの参加者を募集します。日時は4月15日日曜。中国映画宗家の三姉妹鑑賞と肥前佐賀幕末維新博覧会。参加料5,000円。申し込み期限30日金曜。問い合わせ先、伊万里市日中友好協会事務局、小島さん。電話 090-9079-6077。 こんにちは、図書館です。ホールの機材が新しくなりました。開館から20年以上が経過し、ホールの機材が老朽化してきたため、今年度機材の入れ替えを行いました。新しい機材のお披露目も兼ね、名画上映会を21日祝日2時半から開催します。また上り釜のお部屋で子ども上映会が18日日曜2時半からあります。3月の休館日5日12日19日26日の月曜と22日の第4木曜の館内整理の日が休館日です。保険だより、市民センターの改修工事があるため、今年の乳幼児健康審査などの場所が変更になっています。各事業の実施場所に注意してください。乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査、29日木曜。1歳6ヶ月時健康審査、8日木曜。3歳8ヶ月時健康審査、15日木曜。いずれも受付時間は午後1時から1時半まで。場所は伊万里公民館です。 BCG 予防接種7ヶ月時相談が、29年8月生まれは7日水曜伊万里公民館で、29年9月生まれが4月4日水曜市民センターであります。妊産婦乳幼児相談が19日月曜、妊婦ワクワククラブが16日金曜、市民健康相談は13日火曜。いずれも場所は市民センターです。ストレスケア相談は13日火曜、場所は伊万里公民館です。4月から母子健康手帳は子育て世代包括支援センター健康づくり課内でのみ交付します。高齢者肺炎球菌の予防接種は済みましたか？女性対象は 65、70、75、80、85、90、95、100歳の人。自己負担額は3000円。接種場所は市内の医療機関で、事前に予約が必要です。春休みに予防接種を受けましょう。接種歴など不明な点は健康づくり課に問い合わせてください。電話22-3916。小児救急電話相談。電話0952-24-2200。子どもの急な病気に困ったら、まず電話を。医師や看護師が相談に応じます。利用時間は午後7時から翌朝8時までの毎日です。休日、夜間休館医療センターでは、夜間小児医療をしています。月曜から金曜、午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 市民センター3月の行事、伊万里商業高等学校ブラスバンド部定期演奏会、18日日曜。伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会、21日祝日。確定申告時期の還付金詐欺に注意。確定申告のこの時期は、市役所や税務署の職員を名乗って還付金があるように装い、お金を振り込ませる還付金詐欺が増加する傾向にあります。お金が返ってくるので、携帯電話を持って ATM に行くようにという話は還付金詐欺です。このような電話がかかってきたら、また少しでも不審なことがあれば、家族や警察、市役所に相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター。電話23-2136。伊万里の節分、2月2日と5日、市内10の保育園や幼稚園で、伊万里消防署、東分署、西分署、北分署が防火教育の一環として毎年行っている防火豆まきがありました。大川保育園では、勇気を出して鬼は外、防火キャラクターキュートくんと力を合わせて日の字王陣を呼びかけ、形勢逆転。松浦保育園では、怖い鬼に思わず泣いてしまう園児も。そして火遊びはしませんとお約束。南畑保育園では、見事鬼を払うことができ、最後はすっかり仲良しに。また2月3日伊万里神社では、伊万里神社節分祭実行委員会による恒例の節分祭がありました。今年の干支犬にちなみ、犬年生まれの人たちが豆をまき、一年の無病息災を祈りました。豪華商品が当たる福引き抽選会なども行われ、賑やかな節分の一日となりました。2月1日現在の人の動き、男 26,777人、女 28,823人、合わせて55,600人で、前月に比べ41人減っています。世帯は23,206世帯で、1世帯増えています。これで広報伊万里3月号を終わります。
冬のオリンピック、ピョンチャンオリンピックが閉幕しました。選手の一人一人が力の限り、今持っている技術の限りを尽くして競い合いました。その姿にハラハラドキドキしながら拍手を送り、 時に涙しました。競技の後、選手がそれぞれに感謝の言葉を語りました。支えてくれた人に、多くの声援を送ってくれた人たちへの感謝の言葉。一流の選手は技術もさることながら、人としてもとても尊敬できるなぁと、すごいなぁと思いました。選手の皆さんはたくさんの感動と勇気を与えてくれました。ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。